松山です。
どうも伊藤です。最近見てるドラマにさ、ドラゴン桜ってあるんだけど、ちょっと潰れかけというか、こうね、経営が怪しい学校に行って、その東大に入れみたいなことを言う、番組なんだけど、ざっくり言えば、めちゃめちゃ適当なんだけどね。東大に行くっていうドラマなんだけどさ、で東大に行くために、なんで東大に行けっていうかっていうと、要するにそのルール決めてるやつらが東大とかに行ってるから、そのルールをちゃんと学ぶとか、騙されないようにするためには、そいつらと同じ土俵に上がる必要あるから、ちゃんと勉強して、せめてそういうのに騙されないように勉強頑張れよっていう風な、ざっくりとしてもそういう話なんだけど、そんな話、そんなドラマの中でさ、その読解力っていうのがすげえ大事だよっていう回があったのよ。で、確かにその読解力っていうのは、その何かこう文章を読んだ時とかさ、そこからこう情報を読み取る、正しく情報を読み取るとか、そこから正しく情報を読み取ってうまくまとめたりとか言い換えたりとかっていう力ってすごい大事だよねっていうのは、みんな分かってる部分ではあると思うんだけど、この読解力っていうのは結構くせ者でさ、その何か表現を見た時に、そこから読み取れる情報っていうのは、その人の読解力、その人の理解力によるじゃない。だけど、その表現を見た時に、そこから正しく情報を読み取らずに、なんか間違った理解をした人がこう大勢いたりすると、なんだったらその理解とかその解釈の方が正しいことになったりするっていうのも、なんか今の世の中あったりするような気がして、もちろん言葉って変わってくからさ、例えば確信犯とかね、そういうなんか昔はそういうふうには使われてなかった言葉だけども、今は語用が多いからそういうふうに使われるとか、いろんなのはあるんだけど、でもなんか正しく表現をする、読解力っていう名のもとに、その表現が、なんつったらいいのかな、読解力が足りない人のために、こう表現がものすごく簡素化されてるような気がするっていうのかな。
確かにね。僕が思ったのは、読解力がない人のために簡素化されてるってわけじゃなくて、多分ツイッターとかは140字で伝えなきゃいけないじゃないですか、とか SNS は LINE とかもポンポンポンポンやり取りするから、やっぱどんどん簡素化になりますよね、長文じゃない。
そうね、インスタントのメッセージのやり取りでは、確かに表現をそんなに長く深く書くっていうのは難しいかな、
まずできないじゃないですか。あとヤフーニュースのトピックとかも何文字とか決まってるじゃないですか、見出し。だから、あとキャッチーな方がクリックされやすいっていう背景もあるし、でクリックされたら広告料が入るっていうメディア側のね、そういう、
そうだよね。
あとやっぱ刺激的な内容だと、やっぱ人間はクリックするからさ、キャッチーな内容で刺激的な内容を見出しにすればクリックされる、そして広告料が入るみたいな、そういうからくりがあったりするし、やっぱ人間はやっぱりそういうのを求める、本能的に求めるから、どんどんそれでどんどんそういう方向に行きがちだよね。
そうね、何々したらめちゃくちゃ儲かった件とかね、なんか本当にそんな、もうワンフレーズぐらいの話でね
とかね、なんかスキャンダルネタとかも好きだったりさ。
そうだよね。
そう、読解力大事なんだけどさ、このインターネットの仕組み的にやっぱ反対の方向ですよね。
確かにね、元記事とかソースちゃんとよく見てみたら、いや全然そんなこと書いてないじゃんみたいなのも、タイトルでこうね、誤った方向に誘導してる記事とかも結構あるからね。
そうそう、例えば政治とかもさ、たまたま言った一言だけクローズアップされてさ、
そう
だ、その長い文脈の中でその一言言ったんだけど、その文脈の部分が全部カットされてさ、キャッチーな部分だけ使われてしまって、なんか意図せずに炎上してしまうみたいなこともよくあるからね。
あるね。こういう時ってさ、だからそうなると、そういう、そもそもどこを切り取られてもね、問題ないような表現をすればいいって話になるのかもしれないけど、そうなると本当にワンフレーズワンフレーズで、なんかもう本当に中身のない話になってくるんだよね。
何も言ってないみたいなね、なんか言ってるようで何も言ってないみたいな。
何々しなければならない、だからこそ何々しなければならないみたいなね。どっかの誰かが聞いたような表現だけど、それ。
そう。だから、なんかそれに惑わされちゃダメなんだよね、僕たちもさ。まず、読解力云々の前に、この情報をちゃんと疑うってところから入るのは、やっぱり求められるっていうか、じゃないと本当に、なんだろう、下手に騙されてるにも気づかずに、変に誘導されてる可能性は全然あり得る。でも大体の人は、でも、そこで終わっちゃうんですよね。何も考えずにクリックして、あ、こうなんだな、つって、なんか、分かった気になっておしまいみたいな。
そうだよね。
本当はね、背景とか全いろいろあるのにさ。やっぱ、あと情報も早いしね。
まあ確かにね、今って本当にさ、情報量が多いからさ、その大量の情報がある中で取捨選択して提供していかなきゃいけないってことを考えたときに、やっぱりその表現方法もそれに合わせてやっぱり適用していくしかないっていうところはどうしてもあるんだろうね。そうなるとやっぱり本当は細かく説明していくとこうなんだけど、そんなことをどうせね、視聴者も読者も求めてないから、もう表面的なとこだけ切り取ってキャッチーな表現に抑えて、あとはページビュー増やせばいいよねっていう。もちろんそういうメディアだけじゃないし、そうじゃなくてちゃんとやってるところもいっぱいあるけど、まあ、そういう方向のところが現れても別に、まあごく自然な流れというかね。
悪いことしてるわけじゃないしね、そのメディア側
そう
も。
そうそうそう。状況適用してるだけだから。
そうね。
ただまあ本当、でもそういう情報ばっかりに触れていくとさ、本当に表面的なところしか見ないし、表面的なところしか読み取れなくなっちゃう。で、やっぱりなんか、そのなんていうのかな、それは怖いことではあるよね。
そう、なんか自分で考えなくなるっていうか、本当に、なんだろうな、右行ったら右行くみたいな風に、本当誘導されても気づかないよね。
まあ、情報が本当にありすぎるからさ、その中でどれが正しい情報なのかっていうのをしっかり比較して見て選ぶっていうのはさ、まあ、負荷のかかる作業だし、大変だとは思うんだよね。だから、誰かがちゃんとまとめてくれたらいいなっていう授業はあるし、そのまとめてくれたものが、なんかこの人フォロワー何万人もいるから、多分信用できるだろうぐらいな感じで、その人の言ってることを鵜呑みにするっていうような、まあ、そういう図式は起こりやすいかもしれないよね。
どうすればいいんだっていうのになるけどさ。まあ、なんだろうね。やっぱ SNS は見ないのが一番いいのかな。
そうね。まあ、SNS で見るのは、まあ、確かになかなか。まあ、自分がね、発信する側だったら、まだそういうのはね、使う意味はあるのかもしれないけど、でも発信する側も本当に、ね、発信するってことは、やっぱり見てもらいたいっていう話になって、見てもらうためには、やっぱりね、その視聴者のニーズ、見てもらうね、レベルに合わせるっていうことにやっぱりつながるから、そうなっていくと、どんどんどんどん情報がね、こう、削ぎ落とされて、本当はこれだけじゃないんだけど、まあ、例外の部分は一旦見ないことにするっていう風な、やっぱりやり方になりがちかもしれない。
で、表面的な、なんか、ズバッと、なんか、キャッチーなこと言った方が、
そうそうそうそう。
ページビューも増えるし、リツイートとかも増えるじゃないですか。
耳障りいいからね、やっぱり。もうこれはこうだ。っていうふうに言い切ってくれた方がさ、悩まなくて済む。そうなんだっていうふうに信じて、そのまま鵜呑みにすればというか、それをそのまま信じるだけでいいっていうのは、本当に、居心地がいいし楽だからね。
でも実際はね、そこじゃないんですよね。両極じゃなくてさ、間の辺の方が多いんだけど、でもそこって結構居心地悪いから、気持ち悪いしね、こうなんか、どっちやねんみたいな、なって。
まあでもそうか。まあ今なんか話しながら思ったけど、ほら、いろんな複雑な情報がある中で、こう、比較して検討して取捨選択するっていうのはすごく、こう、大変な作業だから誰かに任せたいって思うのは、まあ自然なことじゃない？
そうです。
だからその保険のさ、こう、比較して選んでくれる、なんか、こう、サービスだったりとかさ、それこそ保険の代行員だったりとかサービス、まあ株もそうだし、そういうのが、まあ、生まれるのかなっていう。
まあそうですね。
だ情報をまとめて比較して正しく伝えるっていうのは、どんな分野にせよ、やっぱりこれから先もニーズのある話だし、それを個人でやれっていうふうに、まあ、全員に求めるのは難しいのかなっていうの。
なんか僕は結構そこを比較するの好きですけどね。
俺もね、なんかいろいろ考えたりするの結構好きなんだけどね。
まあでも大多数の人は好きじゃないっていうか、
まあ、大変だからね。
そう、洗濯機がどれがいいんだってなったら、それぞれ特徴があるじゃないですか。なんか、メーカーごとにとかに。でも、そういうのを比較、いちいち比較するのは結構負荷がかかる作業だから、あ、あなたこれがいいですよって言ってもらった方がいいもん、楽だよね。
そうだよね。おすすめ洗濯機の機種とかで調べてね、なんかページの上の方に出てきたやつでなんか勧めてるやつ見て、あ、なんか良さそうじゃんぐらいな感じで選んじゃう。それはまあ合理的な判断でもあると思うから、それそのものが悪いわけじゃないんだけど、ただやっぱりね、その自分がやってるその選択っていうのは、ちゃんと考えてやる作業っていうのも、時にはやらないと、好き放題誘導されてても分かんなくなっちゃうよっていうのは、やっぱりある。
分断とか偏見になりますよね。どっちかに、やっぱり両極に触れてしまうっていうか。
まあ本当、だからそういうその、なんていうのかな、小難しい制度とかさ、分かりにくい仕組みとかをいっぱい作ってさ、比較するのがめんどくさいな、ね、考えるのめんどくさいなっていうふうに状況に置く。っていうのがまさしくそのドラゴン桜で言ってる、こう騙されたくなかったら東大行けって話につながる一つの話でもあるのかなと思ったよ。
そうですよね。いやー、
まあね。
騙されるわ。
考えるっていうのは、まあ大変だからさ。
いやーって考えるし、負荷がかかるし、めんどくさいし、できれば楽したいですよ、人間。
まあ、あれこれ小難しいことばっかり考える人っていうのもね、まあ敬遠されがちだしね、どちらかというと。
なんかめんどくさいと思われるじゃないですか。いや、それどういうことなんですか？みたいな。
めんどくせえなって思われるかね。
そう思われるよね。でも結構その問いが結構大事だったりするんだけどね。本質的なことを見てたりするんだけど。
まあなんかね、そう、流されるのって本当に楽なんだけど、流されるだけじゃなくてっていう、なんか昔読んだ漫画の中にね、クラレットのスカートを直せる人になりたいっていうセリフがあってさ、まあ、クラレッタっていうのは何かっていうと、ムッソリーニ、イタリアのムッソリーニっているじゃん。あれの恋人でさ、知ってる？
いや、わかんないです。
まあ、ムッソリーニかなんかをこう処刑された時にさ、一緒にクラレッタっていう恋人も吊るされるのよ。しかも逆さに吊るされてるから、そのスカートの中身が見えちゃって、まあ、その吊るされてる様子をこう見た群衆はまあ興奮するわけ。で、その中でその、なんていうのかな、そのスカートを直した人がいるんだよね。自分のベルトでそのスカートを結んで中が見えないようにしてあげた人がいる。っていうのはそのどういうことかっていうと、こう周りの流れとか、こうその時その場にいた人たちに興奮した群衆にその直したやつをぶん殴られたりとか、下手したら殺されてもおかしくなかったのに、その自分の正しいって思ったことをちゃんと実行できる。そういうことを流されない。正しいことを実行できる人間になりたいな、なんていうふうな話を読んだことがあるけど。まあ考えるっていうことは、要するに、こう、自分の意思を持つっていうことにつながるし、まあ流されないで自分なりに考えを持つっていうことだと思うからさ。まあなかなか大変だとは思うけどね。
ですよね。なんか自分の人生を生きなくなってしまいますよね。考えなくなると。
そう、楽ではあるんだけど、でもやっぱり、ちゃんと考えた方がいいかもしれないよっていう感じで。
僕は考えるのは結構好きだなっていう。僕と伊藤さんは結構考えるのが好きだなっていう話で
そう
す
ね、あれこれ考えるの好きだよね。
そう、こんなこと考えないよね、
そうね、こんなのなんかただの、その飲み会の雑談とかで言うと、ふーんとか言われて、なんかめんどくせえこと言ってんなっていうふうに思われるからさ、どっちかっていうと。理屈っぽいっちゃ理屈っぽいんだけど。でもまあなんかやっぱりね、そういうことをこういろいろ考えてね、するっていうのは案外いいもんですよってい
まあね、楽しいけどね、僕はね。
う。
はい。
そんな感じですかね。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。